足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、まだ寒いですね
なんかあったかなったり寒なったり、もうなんか気温の変化激しすぎて、
ついてかそうそう、ニュースで見たんですけど、
はい、
時価総額でマイクロソフトが、まあ、アップルを抜いたと、
おお、
いうニュースを見まして、やっぱり AI すごいですね。
まあね、特にアップルじゃない、マイクロソフトはチャット GPT のね、開発して、はいはい、オープン AI にめっちゃ投資してますからね。
それがやっぱり大きいんでしょうね。
うん、だからそういう意味では本当にね、チャット GPT があれだけ伸びる裏にマイクロソフトいるし、マイクロソフトはマイクロソフトでコパイロットとか出して、ガンガン AI 進めてるしっていうんで、その割にはアップル、いまいちなんか AI のとこで名前出てこないですよね。
そうそうそう、ね。株が今めちゃくちゃ下がってるみたいやからね。売られまくって。
まあ、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと方向がどうなんかなっていう感じになってきたんかな。
おごれるものも久しからずっていうやつなんでしょうね。諸行無常ですわ。
その言葉来週も言えるから、来週になったらまたアップル戻りましたねとか言ってるかもしれないし。
買いどころではあるもんね。
確かに。
ね、まあまあ、そんな話したらもうキリがないんで、はい、ニュースの方行きましょう。はい、今週のニュースは7件です。アメリカの会員は中国のバイトダンス社に対し、SNS、TikTok を売却することを要求する法案を承認しました。この法案は、TikTok が国家安全保障上の脅威であるとしており、売却に応じない場合は、アメリカ国内でのサービスを禁止するとしています。法案が成立するには、上院の通過と大統領の署名が必要となります。
はい、前からね、いろいろ揉めてるこの TikTok なんですけれども、まあ、いよいよね、法律で、どうも、中国じゃなくてアメリカの会社にしなさいよと、ちゃんと正式にアメリカの、法人としてきっちり動かさないとダメよ、みたいなね。中国資本入ってたらダメよ、みたいな感じになってきましたけど。まあね、これだけいろんなところで揉めたりなんやかんやしてる状況においては、まあ、この影響力とか、その中でね、何が行われるか、特にその、選挙戦なんかにでもね、こういうその SNS の使われ方っていうのがすごく問題になってきてるので、そこに海外の資本が入ってるっていうのは結構気にするところなんかなと。まあ、それを考えると一方日本はどうなんでしょうって、ちょっと気になったりしています。
イーロン・マスク氏は、XA で開発した生成 AI、グロックをオープンソースにすると X に投稿しました。グロックはウィットに富んだ質問に答えるよう設計されているそうで、公開する日程については発表されていません。イーロン・マスク氏はオープン AI の生成 AI モデル GPT-4 をオープンソースにしていないことを批判しており、自社の開発をオープンソースにして対抗しようとしているようです。
もうこの、なんか、イーロン・マスク劇場って言っていいのかよくわかんないですけど、このニュースね、まあ、先週も、ちょっといろいろやりましたけども、そのオープンソースって、オープン AI とか言うてんのに、お前らオープンソースにせえへんのかいみたいなね、ことを言ってたり、で、まあ、それに対して、こうね、今のオープン AI の幹部の人たちが、 イーロンマスクが関わってた当時のメールを公開してですね、お前それでええって言ってたやんみたいな、いろいろ言ってたら、したら今度イーロンマスクが、じゃあ俺んとこのオープンソースにしたるわみたいな感じで、なんかやってますけど、まあ、ただ、するわと言ってるけど、いつ本当にオープンソースにするのかどうか、まだよくわかってないので、ね、またイーロンマスクは例によって、でもやっぱやめ、みたいなことを言うのかもしれないし、本当にオープンソースにしていくのか、まあ、ただこれね、オープンソースになった時に、果たしてこのグロックがどこまで使えるものなのか、いろんな人たちが検証が始まるので、またその時にいろいろね、ああじゃない、こうじゃないも始まるか、なかなかこう目の離せないイーロンマスク劇場かなと思います。
GMO インターネットグループは、複数の大規模言語モデル LLM で IT パスポート試験の問題を解かせて比較をしました。その結果、エライザは 72.3% と最も高い正答率で、2番目は GPT-4 の 70.53% でした。一方、自然言語処理の評価を行う JGroove では、エライザは 34.8% と低く、GPT-4 は 95.42% という一番の正答率になっています。
はい、このエライザーですけども、これは日本でね、開発してる大規模言語モデル LLM なんですけれども、まあ、これ今デモ版でオンラインでも使えるんでちょこっと使ってみましたけど、まあ、GPT の 3.5 レベルにはなってるみたいなことを言っていて、で、さらにまあ今回 GMO がこう検査というかチェックしてみたら、まあ、IT パスポート試験ではかなりのいい成績を出したけども、その自然言語処理の評価の JGroove ですね、これはなんていうかな、なんとなく一般常識みたいなことを質問するというかね、日本語の意味としてちゃんと取れるような文章をちゃんと書いてくるかみたいなテストなんですね。で、それをやると、いまいち、成績良くないっていう、まあ確かにそんな感じかなっていうのは私も触ってて思いました。時々やりとりがちぐはぐになってくるんで、あれ？それについてこれ答えるの？みたいな、なんかそこを答える？みたいなことがやっぱり返ってきてたりしてたんで、まあ、この辺のね、どういう、学習データを持って強化するかって、その学習させるかとか、そのトレーニングをどういうふうに積んでいくかによって、LLM の特性っていうのがこう出てくるんで、何でもかんでもうまくいくっていうのはなかなかね、難しくて、まあ、その辺では、私の感覚では、やっぱり、GPT、OpenAI が作ってる GPT っていうのは一歩先を行ってるような感覚がいつもあります。
子供たちの質問で AI があればプログラミングは勉強しなくていいのでは？という質問に対してどのように答えるのかということが課題になっています。そんな中、神奈川県の小学校教諭、成田先生が行った内容が参考になります。授業では自動翻訳ポケトークを生徒に使わせて若者言葉や流行語は間違って翻訳することを学び、また、海外の人と接することでコミュニケーションの楽しさを学ぶ機会になりました。同じようなことがプログラミングにも求められているのではないでしょうか。
これについては後半にしたいと思います。
EU の欧州議会は、包括的な AI 規制法、EU AI アクトを可決しました。この法律では、基本的権利に対する明らかなリスクをもたらす AI アプリ、例えば生体認証データを処理するアプリなどは禁止となり、 AI 開発者はトレーニングデータの透明性を確保する必要があります。
はい、EU の方はね、やはりその個人のデータとかプライバシーとかそのあたりものすごく配慮するので、こういう、まあ AI に限らずインターネット上のサービスなんかでも非常に厳しいルールが設けられているんですね。で、今回その AI を使うということに対しても、いろんな条件が厳しく定められていて、まあどういう学習データをね、使ったのかっていうのも、しっかりこう、後で分かるようにね、残しとかないといけないし、それも求められたら公開しなきゃいけないとか、で、さらに、その教育とか医療とか、そういうね、すごく、 公共の場に対して影響力の大きいサービス、業界、そういうところで AI を使うときにも、かなり厳しいですね、基準をクリアしないといけないということになってきています。まあ、この辺のね、その、どの辺に比重を置くのかってね、非常に難しいんですけども、まあ確かに、その、AI で、知らないうちにね、いろんな偏見だとか、偏りっていうものがどんどんこう入ってきたりするので、そこを防ぐためにはこういうね、ルール付けも必要なのかもしれないんですけども、ただ一方で、この AI を使ったビジネスにブレーキがかかってしまう、あるいは AI 開発そのものにね、ブレーキがかかるっていうところもあるので、このあたり果たしてどういう方向がいいのか、多分まだまだ試行錯誤続くかなと思います。
千葉県内の自治体では、職員の名前、名札にフルネームではなく、姓のみを表示する動きが広がっています。これはフルネームから個人情報を特定され、SNS 上での嫌がらせやプライバシー侵害などの懸念があるためだそうです。これまで窓口対応の職員が、名前を覚えたからな、と言われた。SNS にさらされるのが怖い、と不安を訴えたことがあったそうです。
はい、なかなかね、これ本当難しい問題ですよね。その、自治体の、まあ、役所のね、窓口にいる人たち、別にその人たちがね、なんか法律を決めてるわけでもないし、ルールを決めてるわけでもないんですけど、やっぱり行った人はね、そこでこう、文句を言いたくなってしまうということになって、その人にこう、いろいろこう、ぶつけてしまうと。でもその窓口の人もね、別にその人がどうかなと思いながらも、でもルールとしては定まってるし、それに従わないといけない立場上、そういう対応しているわけであって、なんかそこにね、こう、いろいろ持っていくのも、なかなかね、良くないとは思いながら、まあ、ただ一方で、やっぱここにね、今回のニュースにもあったように、その窓口の人の個人情報をさらすとか、いろんな嫌がらせを SNS に書かれるとかっていうことになるのも、全くね、それお門違いな話であって、まあ、この名字だけにするとか、まあね、アンケートとかでは場合によってはイニシャルにしてほしいとかそういう話もあったそうで、なんかねこのあたり、本当そのいろんな立場の人がいろいろな形で関わってくるがゆえに、でまたSNS っていうのが広がったゆえに、出てくる新たな課題かなと思います。
Google はブラウザの Chrome にリアルタイムのフィッシング対策機能を追加します。この新しい機能はGoogle のサーバーで管理されているリアルタイムのリストと URL を照合することで、フィッシングサイトへのアクセスさせないようにします。これにより、フィッシング攻撃の 25% をブロックできると予想されています。
はい、もうそのフィッシング詐欺にね、誘導する手口がどんどん手が込んできていて、まあ、ね、このリスナーの方も経験いっぱいあると思うんですけども、ほんとその、スパム、迷惑メールですよね。その詐欺メールみたいなのが、ものすごい手が込んできてますよね。で、本当の、その、銀行だとか、宅配屋さんとか、いろんなオンラインショップなんかのメール、そのままそっくりそのままコピーしてきて、リンク先だけ変えて、埋め込んでくるっていうのが、もう、ものすごく増えてきてるので、そんなのね、パッと見ちゃ全然区別がつかないし、特にスマホだと、あの画面の中で、確認するとかって、すごく難しい。ですね。で、まだパソコンの場合は、マウスをリンクのとこ持ってったら、下の方にリンク先が表示されたりするけども、スマホの場合は、そこのリンク触った瞬間に飛んじゃうから、これはね、もうどうにもならないっていうところもあったりとか、いろいろすごくめんどくさいことになってきて、ほんと手が込んできてる。だからこそこういう今回ね、ブラウザー側で、そのフィッシングサイトかどうかを判定して、その場合は警告を出すっていうようなことにするというので、まあね、こういう機能をつけてもらうっていうのはすごくいいんですけど、ただ一方ここもね、気をつけないと、そのじゃあフィッシング詐欺かどうかの判定基準は、Google に委ねられてるっていうことで、もしね、間違って、 正しいやつが、そのリストに乗っけられてしまったら、またそれはそれで大混乱に引き起こすということなんで、このあたりをね、本当その、民間企業がこれをやっていくということに、どこまで、いいのかどうなのか、まあ、このあたりはね、いろんなことを考えないといけない。かといって、国がやるのもなかなか大変かもしれないんですけど、まあね、まあこういう機能がついたっていうことはプラスなのかなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。和田さん、和田さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど。
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど。
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは外からのウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい。
その、山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、何回もこう、アクセスして入ってきたりとか、そういう段がやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんやん。
飽きませんやん、なんですけど。
切れても知らないですね。はい。
いやそこはですね、最近ね、かごやさんなんかはね、
はい、
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。はい。
うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうんうん。で、そうすると、その何回もこう、ミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなっていうんで、ブロックするとかね。そういうことができる。
ね、
うん。かごやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと。
なるほど。安心。だからもうサーバーも自分のパソコンも両方ダブルで、
そうそうそう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとう。よくわかりました。
はい。
というわけで、かぐやさんのね、サービスにメール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方はかぐやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、詳細を見ていただければと思います。千葉県の自治体が、名札にフルネームじゃなくて、うん、まあ、名字のみやろうという、はいはいはい、話ですけどね。
うん。
うん、っていうか、クレーマーが名前覚えてからなとか、言うんですねと思って。
うん、うん、なんかそんなんとか、まあ、あと、SNS にやっぱりフルネームで書かれたりするらしいんですよ。どうも。窓口の、どこそこの誰それっていうやつの態度が悪かったみたいなことを書かれるんでしょうね。
まあ、それはまあ、それはまあわかります。それはもう職員さんも大変やと思うんですけどね。
うん。
逆にこっちからしたらなんか適当なこと言われても、ねえ、今まで誰それさんが言うてたでっていう話、できるけど、いや、山田はいっぱいいますから、みたいな。
ね、あそういえば山田選手辞めたんで、とか言ってて思って。
いや、そういう、まあ、こっちとしてはそれが心配なわけで、まあ、でも確かにまあ、クレーマーの方がややこしいしね。
そう、最近めんどくさいやつがいたりするじゃないですか、そういう。
います、います。わかります。
クレーマーとか、あとストーカーになるやつもおるでしょ、変な。
ああ、そうですね。
それもそれでまたね、めんどくさいしね。いやー、なかなかこういうのは難しいわ、ほんま。なんか。
いや、ほんまにね。なんかでもね、いろんな話を聞いてると、まあまあ、特に SNS の世界では、
うん。
もうそういうなんかこう、不平不満ばっかり言うてる 人って、まあ見てても気分悪いじゃないですか。ネガティブな人って。だから、最近本人に知られんようにミュートできるようになってるじゃないですか。
はい。うん。
でもそういう人はもう社会的に消えていくやろうっていう話が出てきてて。
ああ、どんどん誰にも相手にされんようになってくる
から。誰にも相手にされないんで。いや、相手されないというか、こっちは相手に、まあ、せえへんというか、そもそも、ねえ、なんか言ったらもう、文句ばっかりやで、市役所でなんかもうこんな、あれがおって、みたいなね。やっぱりそういうなんてね、あんまり聞いても面白くないじゃないですか。
うん、聞きたいわけじゃないしね。そんなん、どうでもいいからね、そんな話は。
うん、いや、だそういう人が相手にされへん、SNS で相手にされへんが余計言いそうやね。
ね、そうや、
ね。ある意味パワハラですよ、これね。なんちゅうの、うん、カスタマーハラスメント。
そう、カスハラとかいうやつね、最近。
カスハラやね。ほんまにカスやもんね、そういう人。
そう、二重の意味で。
そう、もう、だから。いや、まあでも、そのうちね、消えていくでしょう。
まあまあね、その、まあ、その辺よく言われてるのは、やっぱどうしても日本って、その、匿名になるとやたら性格変わるっていうのがあるというのはよく言われていて。
いや、それね、あれですよ、うん。おっさんだけらしいですよ。
おっさんが危ないの？
おっさんが、あのね、その、ネットで文句言うてるほとんどが40代以上らしいですよ。
40代以上のおっさんが多いと。
チャンネルだけど。
うん。
今の若い子の方がちゃんとしてるんですよ。
まあ、
うん。
まあ、要はそういうのは慣れてる子は、なんやかんや言うても匿名でやってても、なんとなくこいつかなって、こう、特定されてきたりするじゃないですか。
や
っ
ぱり
どうしてもね、その、癖があったりとか、ね、言葉の端々で、はい、あ、こいつの言い方なんか似てるなとか、やっぱりそういうのに、敏感じゃないですか、そういうのに当たり前に触れてるから、今の若い人たちの方は。
はい。
うん。だけど、ね、おっさん連中普段触れてるから、もうなんか。
そうですね。
それでボロ出すっていう、なんかもう、いや、あかんねん。
言うてもこれからね、そういう人たちが中心の社会になっていくわけじゃないですか。
はい、はい、はい。
僕とか足立さんみたいにここでブツブツブツブツ文句ばっかり言ってあかんなと思って。抹殺されるなと思って。
そうやね。そのうちこの配信もなんか、いや、みんな聞いてるなと思ってたら、なんか全然誰も聞い
て
ない。
ミュートされてたりしてってね。
そうそう。ミュートされてた。
もうちょっとポジティブにいきましょうね。
はい、はい。
次回を込めてね。まあ、窓口対応の人はカスハラ、カスとかでごめんなさい。
もうね、もう大変やね。大変やね。頑張ってください。
大変ですね。はい。うん、モンスタークレーマーさんも、ね、頑張ってますね。うん、もう、はい。なるべくせん方がいいんじゃないでしょうかっていう感じにしておきましょうか。うん、
はい。
すみません、しょうもない話して。話やる。ちょっとメインのニュースいきますね。
はい。
他に読みます。子供たちが、の質問で、うん、
はい。
AI があったらプログラミング勉強せんでええでちゃうのみたいに、あって、うんうんうん、じゃあそれに対してどう答えるのかというのが、まあ、小学校のね、はい、成田先生っていう人が、まあ、やったことなんですけど、
うん。
自動翻訳ポケトークっていうのを生徒に使わして、見て、
うん、
やっぱ若者言葉とか流行語通じひんよねと、間違って翻訳するよねっていうのをまあ学んだと。
はい。
で、他にはその海外の人と接することでコミュニケーションを楽しむ学ぶ機会になったと、実際に、
はい。
その翻訳機使って、
うん。
うん。同じようなことが、やっぱりプログラミングにも求められてるんじゃないでしょうかという、まあお話ですよね。
はい、そうですね。
これは本当に、うん、でもまあ、プログラミングってのは機械とのおしゃべりじゃないですか。
はい。
機械に命令するということなわけなので、うんうんうん、また違うような気がちょっと僕は違和感を持ったんですけど。は
い、まあ、確かにそこはそうなんですけど、
はい、
その結局その何がどうやればどこまでできるのかっ ていうのは、その機械とのおしゃべりにしても、まあ、プログラミングというか今ってね、もうそもそも生成 AI がプログラミングしよるからね。今って、ほんまに。
まあまあ、そうですね、うん。はい。
だから、小学生とか中学生とかそこら辺からしたら、こんなん授業で勉強せんでも、なんか AI に、例えば掛け算やってみてって言ったら掛け算のプログラム作りよるし、なんか、ね。
そうですね。
タイマー、私も実際やってみたけど、1分タイマー作ってって言ったら、ほんま作りよるんですよね。
そうですね。でもそれを、うん、GPTS で自分のプログラム、自分のなんか、あれにできますもんね。
うん、そういうのとかできるから、そしたら、なんでわざわざプログラミングを覚えなあかんのって話になるんですけど、はいはいはい、で、うん、ただ、その、ここでも、じゃあその、ポケトークみたいなね、そういういろんな自動翻訳機っていっぱい今出てきてるんで、まあスマホのアプリとか
でもできますしね。
うん、いっぱいあるんで、はい、そんなん使ってたら別に英語勉強せんでもええやんっていうのと同じように聞こえるかもしれんけど、ただ実際やってみたら、その今ね、その流行語とか若者言葉で、この記事に出ておもろいなと思ってたのが、
はい、
ワンチャンありちゃうのとかいう言い方するじゃないですか。
はい、はいはいはい。
ワンチャンっていう。で、ワンチャンって入れると、ドギーって出てくるらしいんですよ。
なんで？
犬、ワン、ドギー。ドギー。
ドギーって誰？
ワンチャン。
なるほど。
ドッグのドギーっていうね、ワンちゃんみたいな言い方、可愛いワンコの言い方がドギーっていうんですけど、ドギーって出てきて、はい、いや、犬の話してないしっていうことになってたんですよ。
なるほどね。
うん。だからそこら辺が、こう、やってると気づくわけですよね。あ、これなんかおかしくなるっていう。そこに気づけるかどうかっていうのはやっぱ大きいわけですよ。うん、
はい。
で、だからプログラミング指示すればできるんやけど、ただ、とはいえ、例えば、まあ、そのさっき言った1分のタイマー作るとしても、その、はい、こっちは勝手にスタートとかストップとかリセットのボタンあるって勝手に頭の中に思い描いてて、うん、で、1分のタイマー作ってて、1分のタイマー作るんやけど、スタートしかなかったりするんですよね。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい、はい、
うん。で、チャット GPT の方は言われてないから別にスタートのボタンつけとけええやろっていうぐらいなんですよ。
うん、うん。
で、そういうところが、あ、そうか、こいつ分からへんにゃっていうのを理解しないと、
はい、
うん、その、ちゃんとできへんし、で、その、さっきのポケトーク使ったやつの後半に実際その、海外の人と、英語でポケトーク使って、こっち日本語で喋って、向こう英語で喋ってっていうのを、こう、なんかやりとり、その、なんか、会話できるっていうことの楽しさが分かってくるわけじゃないですか。
その実際のコミュニケーションのね。
海外の人と、なんか話して、あ、この人、なんか、なんやっけな、マクドナルドよりも、なんか、ケンタッキーの方が好きなんや、とかいうのがこう分かったりすると、なんか
通じるとまた嬉しいしね。
うん、面白いじゃないですか、そういう。
面白い、面白い。はいはいはい、うん。
で、その面白さって、言葉が分かっていかないと、それってできないわけでしょ。
ああ、確かに。
うん。だからプログラミングなんかも、やっぱりその、ここちょっといじると、あ、こんな風に機能変わるんやとか、これとこれ組み合わすことできるんやとか、そういうことって、プログラミングのある程度基本的なことが分かってないと、全然その面白さって気づかないよね。
確かにそうですね。
ああしろこうしろは言えたとしても、そのなんか、うん、あ、これってプログラムでこんな風にやったらできるとか、これとこれ組み合わせたらこんなおもろいことできるんちゃうかみたいな発想は、なかなかそのね、はい、プログラミングの中身とかが分かってこないと、なかなかつかめへんじゃないですか。
うん、そうですね、
うん。で、だからその、こういうね、AI ができてきて、すごく便利になって、できて、はい、いろんなことをやんなくても勝手にやってくれるんちゃうんっていうのはあるんですけど、
はい、
ただ一方で、そこにあるなんか面白さとか楽しさみたいなのは分かんなくなる可能性があるんですよね。うんうんうん、それで使ってしまうと。
なるほど。うん、はい。
で、例えば、その、料理するの好きな人とかっているじゃないですか。料理作るのが好き。
料理、はいはいはいはいはい。
うん。で、そういうのは、 料理作るときのいろんな楽しさがあるわけでしょ、その人にとっては。料理作るの好きになる人にとって。
そうですね。
ここで、ちょっとこう焦げ目つけた方が、実は後で美味しく感じるとか、
はい、
下味ここでやっとくと、実は旨味が増すとか、なんかそういうのもいろいろこう、いろんな試行錯誤しながらやってって、それを見つけていくのが面白いわけじゃないですか、その人にとっては。
うん、はいはいはい。
だから、そういうなんて、もし、その、全自動の調理ロボットみたいなのが出てきて、肉焼いといてっていうだけで、こう、うん、うまいこと、美味しく焼いてくれるかもしれんけど、でもその、
そのなんか自分、ちょっとちゃいますわね、それとはね、う
ん。ちょっとなんか自分なりの工夫したいみたいなのが、なかなかできへんかったりとか、そこに気づけなかったりするわけじゃないですか。
なるほど、はい。
うん、その、ね、焼肉ってこんなもんやって、もう勝手にもうイメージとして作ってしまって。
はいはいはい。
実はもうちょっとレアの方が美味しかったりとか、もうちょっと、うん、焦げ目ついた方が美味しかったりとかっていうのに気づかないわけですよね。それやってると。
なるほど。そういうことね。はいはいはい。
そこの楽しみっていうのはどんどんなくなってったりするんですよ。うん。だから、こういうその AI とかが出てきて、どんどんいろんなことができるようになって、こう便利になるし、すごくそのやりやすくなるっていうのはあるんですけど、便利であるがゆえにこう失われていくものっていうのは結構いろいろあって、
はい。
で、その、これからのね、その、学校もそうやし、それから、会社とか仕事のやり方とかもそうなんですけど、その、
はい。
そういうところの面白さとか楽しみとか、自分なりにこう工夫する場所っていうのを、どう教えるかっていうのはね、結構大変になってくるかなと思ってるんでね。
ああ、そういうところね。まあでも、うん、それってまあ実際のところでも大変なところじゃないですか。なんやろ、うんうん。ね、そういうことって。
うん。大変やけど、今までやったら、なんかまあよくある、その、何、伝統芸能みたいなやつとかって、その師匠について、
そうですね。
師匠のもうやってることを全部見逃さないように、こう必死で見て学んで、はい。
見て学べってやつね。
うん、やって、で、あ、こうやってんねやとか、あ、ここってこの感覚なんやみたいな、その感覚みたいなんで覚えなきゃいけないとこってあるじゃないですか。言葉にできないようなところが。はいはいはい、うん。で、まあそういうところを、こう学んでいくことによって、こう、なんか新しい発見があったりとか、面白さが見つかったりとかするっていうのが、なんかその辺がね、うん、こう、本当その、いろんな部分にそういうものがあったのが、AI みたいなのが出てきて、逆にそんな若いのに教えるより AI にやらせてた方が楽やし、みたいなっていくからね、上の方も。だんだんだんだん。
まあだからその前から荒さんようおっしゃったの、職人がね、
うん。
の技術は、まあだから、継承するのも AI がやりよるみたいな話をしてるんです
か。そうそうそう。AI とかにもう教え込んでしもって、そいつ、その技術が、AI が学習してロボットでできるようになってきたら、うんね、人間やらんでええんちゃうんっていう話になりかねないけど、でもそうなると、そこがピークになっちゃって、うん、それよりさらに上回る技術とか、それを改善する技術とかっていうのが、まあね、なかなか出にくくなるんですよ。わからないから、人間側の方がもう何をやってるのかが。うん。
まあ、その、
うん。
でもそのうち AI は、じゃあ、道場六三郎風の出汁を、レシピを教えてとかね。これは神田川先生、風の出汁のレシピを今日はやってとかね。できそうな気すんねんけどな。
そうか。そのうち、あれ、本屋も、料理の鉄人5人ぐらい集めて、
並べてね、
みたいな。
そうそうそうそう。
よくわからん注文。
レシピとかはもう本で残ってるしね。できんのかな、うん、
いや、でも本に残ってるけど、レシピも、だからさっき言ったような、そこに書いてある、例えば3分間茹でますって言っても、
その細かいところね。
うん。3分間茹でるときに、実はちょっと最後の方は弱火にするっていうポイントがあったりとか。
はいはいはい、はい
うん。そのね、熱湯の
グラグラ豆が緑色になってきたタイミングでとか。
そうそう。キツネ色ってよく使ってない。キツネ色になったらって。
そうそうそう。
キツネ玉ねぎ、
雨色ってどこやねんみたいなね。グラデーションやから、どのポイントかわからんってなるもんね。
いや、そもそも雨色って何色って言われる。
で、冷やし飴ってのも最近の子には分かれへんやろしね。
分かれへん、そんな、そんな。
あの色ね。
うん、あの色。
僕はあの色と思ってます。いや、まあまあいいんですけど。はい。
うん、そういうなんかね、やっぱりその、言葉じゃないし、映像にとってもよくわからんところとか、ね、ちょっとしたポイントがあったりとかするのが、そういうところがだんだんこう継承するのがすごい難しくなっていく可能性もあるし、
はい、
で、まあそんな話をね、この前も、AI とか教育とかやってる人と話をしてて思ったのが、は
い、うん、
これからの学校とか、まあ会社もちょっと難しいかもしれないですけど、最初入った人たちに教えていくときに、その、はい、失敗することをちゃんと覚えさせないとあかんと思ったんですよ。
失敗することを覚えさせないといけない。なるほど。ほうほうほうほう。
AI とか使うと失敗しなくなるんですよ。だんだんだんだん。
ああ、確かに。
うん。失敗する率がめちゃくちゃ下がるんですよね。
はいはいはいはいはい。
それは確かにいいんやけど、ただ、うん、失敗した時にどうするのかとかがわからなくなってくるんですよね。そうなると。
だから、レンジで3分のところを30分にしちゃって、えらい目に遭うみたいな、爆発して、
そうそう。そう、
めっちゃ掃除が大変みたいな。
そう、そういう、そういうこととか。
そっちが教育なんや。
そういう失敗したことを体験させて、その失敗から何学ぶのかとか、そこをどうリカバリーするのかっていうことを学ばないと、
はい、
もう、ね、学校で AI とか使いまくって、AI で正しい答え出すことばっかり教えられたら、正しい答え出す方法しかもう身につかないんですよ。
そうです。発想がないですもんね、その。うん。だから、トースター入れっぱなしで真っ黒なったっていうのもね。
黒焦げになって、あーって言ってんで、ガリガリこう削って。
ガリガリ。でもガリガリこすったら食べれるぐらいにまでなるっていうのは、経験ですもんね。
そうそう。それは
どれぐらい黒い、どれぐらいの黒さまでやったら、まあ食べれるか、みたいなとかね。
そうそうそう。何の話でしょ。いいけど。
米でもそうですよ。
ほんとそうそう。うん。
3号って書いてて、ちょっと水入れすぎたらべちょべちょなるし。
そうそう。少なかったらガチガチになるし。
そうそうそうそうそうそう。あ、これシビアに測らなあかんなとかね。
うん、そういうのを経験して失敗したことから次こうすればいいんやとか、こここうしないとあかんとかいうのを学ぶことを経験しないといけないんやけど、ね、下手に AI がうまいことやってくれたら失敗しないんですよね。
確かにそういうことか。だから今、うん、炊飯器でも多分けど知らんけどね。多分こう水の量とかもなんかうまいこと調整して炊き加減とか変えて、いい具合の。
うん。
でも俺は硬いのが食べたいねんっていう時にどないもなれへんもんね、そういう。
そうなんですよ。で、
ちょっと硬いのが好きっていうのね。
どうしたらいいか分からへんやないですか。そんなやったことなかったら。
そうそう。全自動でされ、だからそれが全自動でされてしまうから、うん、常に一緒のコンディションのご飯が出てきても、うん、いや、もうちょっと硬いのがええねん、わしは、みたいないう。まあ、硬めとか多分あるやろうけどね。
うん、あるかもしれんし、それか、うん、その、硬いのを知らないから、これがご飯
美味しい、
うん、もうそれしかないかもしれん。
頭の自分の好みとかないかもね。
うん。
米、ご飯ってのはこういうものみたいな。
そうそうそう。もうそれで、それ以外の選択肢を頭に描けないかもしれない。下手したら。
そうそう。頭に描けないということが問題なんですね、
うん。うん。そこら辺がやっぱりすごい問題になってくるから、まあだから。
失敗を学ばせるか、学校は。
うん。学校はやっぱり失敗させて、その失敗をどう自分でリカバーかけるのかとか、ね、そこら辺をどう捉えてどう考えるかっていう訓練した方が、なんかね、そこが、うん、学校教育。で、その、AI なければそんなんやらんでええんちゃうんじゃなくて、プログラミングとかもやってみて、バカすかエラー出て、ええー、みたいな、ならないと、うん、やっぱりその、プログラムの面白いところとか、どうやったらこういうのって工夫できるのかとか、やっぱり気づかないからね、そこをやってかないことには。う
ん、失敗から学べ、ええー、言葉ですね。うん、名言、いただきました。
そう、なんか まあ、ともかく、まあ、これからね、まあ、本当、学校の先生も AI 出てきて、どういう教え方せなあかんのかっていうのは大変やと思うんですけど、まあ、一つね、ちょっと失敗させるっていうところも学びとして、なんか取り入れる工夫してみてもいいんじゃないかなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやいや、さっき言ってたね、最近の若者言葉がわからんと、AI はわかるんかなと思ってやってみたんですけど、
はいはい、
わかりますね。チャット GPT に、
うん、
好きなこと最近よく目が合います、ワンチャンありますかって質問したら、
うん、
400文字ぐらいで結構がっつり返してくれましたわ。ちゃんとわかってますね。
さすがやね。やっぱ
ワンチャンっていうことに対しては全然その触れずに、
うん、
相手がどういう意図でそんなことをしてる理解するには、他のサインも必要ですみたいな。またあなたの話に興味を持って聞いてくれる。あなたに対して笑顔を見せることで、これらが重なった時に、みたいな。
ああ、もう
ワンチャンあるよ、みたいな感じなんですね。
マジ回答してくれるんですね。
マジレスしてくれましたね。てか、ワンチャンって分かってますね。
あのね、ちょっと私も、暇じゃないねんけど。ワンチャンありますって英語にしてって言って、
おー、
ジェミニに言ったんですよ。また、Google さんのジェミニ。
はいはいはいはいはい。
そしたらね、ちゃんとね、チャンスがあるか尋ねる場合と、可能性を推測する場合っていうので、ちゃんとね、英語にしてくれてますよ。
へぇー。
で、
ジェミニ。うん。
うん。マイクロソフトのコパイロット。
はい。
無料版。
はい。
ワンチャンありますって英語にしてって言ったら、
はい。
Do you have a dog? って。来ました。期待通り。
コパイロット。
コパイロットやるな。
マイクロソフト時価総額、アップル抜いたのに。
あかんやん。チャット GPT 負けとるやん。
え、チャット GPT はどうやったんですか？ああ、
チャット GPT は、うん、そうそう、分かって。
日本語レベルで分かってますもんね。
うん、ユイホがドッグって何やねん、そのワンちゃんあります。ワンちゃんありますって。
あなた犬持ってますか？
もう赤はコパイロット楽しすぎるわ。
ねえ、それ日本語ですか？日本語？
日本語で、うん、聞いて。
まあ、そうやね。だって英語でワンちゃんって言ってもね、あれやもんね。日本語通じるもんね。
おもろいわ。
コパイロット、まだ子供のパイロットです。早く大人パイロットになってほしいもんですね。
もうね。はい。そんな感じでもうちょっとお茶
だけました。足立さんはほんまにそんなことばっかりしてますね。
いや、おもろいやん。
ノートも YouTube 見ててもそうですけど。
そうね。こんなんばっかりしてて。
いや、まあでも、皆さんも概要欄にね、足立さんのいろいろ情報源は URL 貼ってるんで、ぜひぜひ見てみてください。もうね、
ありがとうございます。
もうすごいな、この人と思うか、何してんの、この人と思うか、どっちかですわ。
うん。何してんの、この人って思われたみたいで、この前、とある、結構著名な方の、はい、生成 AI の、そういう AI のね、セミナーがあったんですけど、
はい、
で、その方がね、はい、まあ、別にその AI って正しい答え出さなくたって、これができへん、あれができへんとか言うてる人たちいるけど、そんなんじゃなくて使えるようにすればいいんですよって、まあ中にはなんかこの前見たら、こたつが書けないとか言ってる人いましたけど、そんなんどうでもいいんですよとか。わしのことやないかいとか。
俺って言わなかったんですか？
いやいや、そこのすがり、言えるようなところではなかったので。
あ、そうなんですね。
あ、読まれてるこの人にとか思って、ちょっとそこは嬉しかったけど。
そのエピソードもノートに書いたら連絡来るかもしれないですよ。
いやいや、いいのかな。ちょっと怖いな。
いや、まあまあ、ほんまにね、このやっぱ AI 絡みはね、もうイーロン・マスクのガチャガチャといい、もうほんまおもろいですね。
もういろんなことありすぎて楽しくてしゃあないね。
はい。
はい。
まあ、ね、何足立さんは AI、生成 AI のイノベーター、イノベーターじゃないね。
イノベーターじゃない。何やろうね、これ。
アーリーアダプター
使
うっていう意味ではね。うん、
なんかね、人によって調教師とか言われてますけどね。
ああ、確かに、ね。
調教師みたいな。馬娘界って違うって。
まあ僕もまた今ちょっといろいろチャット GPT 使ってプログラミングをしてるところなんで。
おー、さすがです。
また、わからんかったらもう、僕の AI ですからね、足立さんは。
いや、やめてくれ。みんなそういう言い方すんねんけど、わからんかったら聞くから。いや、ちゃうがなって、聞く先違うがなって。
まあ、ぜひぜひよろしくお願いしますと。まあ、そんな感じで、告知の方はございますでしょうか。
あ、特に、大丈夫ですね。皆さん、本当ね、AI 今、触っとかないと、ほんまね、えらいこっちゃになりますんで、まず触るだけでもどんなもんか知っとくだけでも全然違うんで、
そうですね。
そこはやっといてもらえればなと思っております。はい。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
はい。というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。